それではメッセージに入りたいと思います。子と親の恵みと題して、ヨンドン先生よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。今日は母の日ですね。5月4日は韓国には母だけの日出さなくて両親の日ということがあるんですね。もちろんアメリカもこの Mother's Day、Father's Day という日を分けているんですけれども、その文化があるかな、日本もあるかな、わからないんですけれども、でも今日は母の日です。女性界の母になっている母である、この母、すべての母におめでとうございます。だからその日になったら、韓国も、世界も同じですけど、すべての教会のメッセージが家族に集中しているんですよね。お母さんというお父さんの神の恵みと、親からもらった恵み、そして今愛されたんですけど、今私たちのそばにいない、天に召されたこのお母さん、そしてお父さんを思い出すことはできると思います。このアジアのことですけど、日本、韓国、そして中国、このアジアにいるいろんな国々に共通点、いろんな共通点があるんですけど、その中に一つは、子供の時から子について、子供としてこういう親に対して何をしたらいいなことを子についてよく教えることが共通点の中に一つになります。だからその言葉は韓国にあるんですけど、日本にあるかどうかは分からないんですけど、聞いて理解できるか。子は人倫の根本っていうことですね。この言葉は子を行うこと、私の両親に対して私が子供であることを両親にすることが私に人間の基本と根本ですよという言葉ですね。だからこれを覚えたら、このアジアのいろんな国々にどのような子について流れがあるか分かることができると思います。でも聖書の中にも、もちろん聖書の箇所にも中にも、神様がモーセに与えた、モーセを通してイスラエルの民に与えた律法の中にも、この掟がありますみなさんもよく知っている、ご存知ように、出エジプト記に書いているんですよね。10回の中に5番目の掟が、この両親についてのことですね。出エジプト記20章の中2節にそのように書いているんです。あなたの父、母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができるって書いています。これは神様が私たちに約束したものです。でも不思議なことは、神様が約束したものは一回も神様が先に破ったことがない。いつもこの神様が人間を創造して、今まで歴史の中に人間が神様に対して約束したものを破ったことが全部全てのケースです。でも神様が先に約束したものが、神様が先にキャンセルしたこと、破ったことは一回もないんです。だから今日の聖書箇所じゃなくて、10回の中に5番目の掟ですね、 このあなたの父母を敬えとこの命令は約束しているこの箇所になるんです。約束している。約束しているという意味は神様が何を祝福を準備をして私にあげる準備が終わったという意味ですね。必ず神様がする実現するという意味が入っています。私が子どもの時ですけれども、5月20日今日になったらいつも私の心が申し訳ないと思います。なぜなら私が子どもの時を少し考えたら、私は本当に私の母親父親を私が生まれたのか、これ自信を持って話すことできないんです。なぜなら私の友達ですね、友達のいろんな友達がいるんですけど、親と関係がいい子供もいるんですけど、私が子供の時はよく怒られたんです。なんかいい子供じゃなかったんです、私は。だからいつもやめてとかしないでとか、私の親だけじゃなくて教会の方からもよく聞こえたんですね。学校、もちろん学校にも先生からあなたは問題がある、そうだったんですね。だからその私の隣にいる友達の家庭のこの関係を考えたら、家族が壊れた、破れました、この家族が多かったんです、私の周りには。だから本当にこの尊敬する友達はいない、あんまりいなかったと思います。でも私が子供の時はこの私のお家はお金があんまりなかったんです。だから私が学校に行ったら、学校の前には黒板があるんじゃないですか、黒板にはいつも私の名前が書いているんです。これが、金メダルということ、成績1位とか、これいいことじゃなくて、いつも学費出さなかった人とか、この給入代出さなかった人、にぎやかな人、うるさい人と、なんかこの名前に一番私の名前が書いていたんですね。私もこの学校終わって活動とかするんじゃないですか、中級とかするんですけど、私一回もやったことはないんです。これこのお金を払うこの力がなかったんです。だからおもちゃもらったことはないんです。だからそのように何もないんです。だから外で遊んだり何をしたのかわからないですね。でもこの私の家族も一緒だったんです。一緒その状況の中にいるから、親の関係が良かったのか悪かったのか想像できるんじゃないですか。いつも経済的な問題で喧嘩することばかり、喧嘩したらこの住む場所にも私のお家ではないんですね、部屋の隣に他の家族が住んでいる、この部屋の隣は他の家族が住んでいるんですね。だからこっちの部屋で喧嘩したら隣に住んでいる方聞こえるんじゃないですか、あなたうるさいですよしたら、あそこで住んでいる人があなたがもっとうるさいですよって、このようになってるんですよね。夏になったらクーラーもないし、ドアを開けて、この街がみんながうるさいうるさいうるさいしたら、犬がワンワンワンワンしたら、この犬の声がクワイアになって、この聞こえるこの神秘があったんですね。でもその状況が変わった時があるんです。変わった時、それが私がおばあさんが 大和田さんが私に面倒くさいですから教会に行きなさいして最初に言ったんじゃないですか。それから私、そしてお母さん、母、そして、姉さん、そして最後にお父さんが教会に通ってるんです。その期間が20年くらいかかったんです。その間はいつも喧嘩することがいい雰囲気ではないんですね。だからこれを見ている私の立場では、両親が本当にこの謝るか、敬うことはできるか、そうですね、子供はいつも両親を見て成長するんじゃないですか。でも私は子供の時は私は、まあ、いつも尊敬することはできなかったと思います。これが本当に大事な質問につながっているんですけれども、私が尊敬しないこと、敬うことはできないが、ないことが私の中の問題か、そうじゃないならば、この両親の今調子、両親がひどい言葉ですけど悪いか、この問題になるんですね。この問題についてはメッセージの最後の部分に話すので、ここまでもう一回考えてください。私の問題か、この両親の問題か。今日の聖書箇所には大事なこの5番目の10回の中に、5番目の掟の中に、あなたの父母を敬えって命令が書いてるんですね。敬うことは、私今日本語を勉強しているから敬うこと初めて聞いたんですよね。敬う、普通にはあんまり使わないんじゃないですか。あ、使いますか。私は使わないんですけど、敬うこと、この師匠を少し辞書を調べたんですけれども、その中には辞書的な意味は、敬う、この尊ぶ、崇める、そして敬いかしづく、この意味があるんですね。もっと少しもっと調べたら、支持することもあるんです。支持する、この親の考えを支持することですね。そして助ける、尊敬するなどや意味が、この敬うというこの動詞の中に辞書的にな意味があることを私が 見ました。でも聖書の言葉ですね、聖書の敬うという本来の意味は何かを調べたら、このヘブライ語でこのカベドという動詞ですね、カベド、この絵はこれはもっともっとの意味は重いですよという意味です。重い、だから母とこの父をあなたは重く考えているのか、そうじゃないならば軽く考えるのかが、この聖書的な意味になります。だから今聖書が話していることは、両親は敬うべき人ですよと話をしているんですね、これは両親がどんな方のかは関係ないんです。いい両親か、いい母親か、少し悪い母親かは関係ない。ただこの基準は、聖書的にはすべての両親は敬うべき人ですよって話している。もちろんすべての人が敬うことできるなれば、これが一番いいんじゃないですか。敬ったらいいんですけれども、これが当然です。当たり前のものです。聖書の今日の聖書箇所はこれが正しいって書いてるんですね。正しい。でもなぜ私たちはこの両親に、この両親にこうを行うこと、この両親を尊敬することが当たり前だと考えるんですか。さっき話したように、アジアの国々の中にはこの共点があるんですね。子供の時からこの子供は両親を尊敬すること、 とですね。そして韓国語も尊敬語があるんですね。皆さんもご存知ようにっていう、私本当にこれ尊敬語が難しい、一番難しいです。だからこの言葉にも尊敬語が使っているんですね。でもこの西洋の中にウェストン、アメリカとかヨーロッパとかはその文化があるんですか？考えたらないんですね。だから今この公を行うことはもちろん人間の基本の問題ですけれども、文化的なこともあることですね。だから西洋の中には公という概念がないんです。これは公ということは東洋的な考えですからないんですね。だから宗教とか仏教的な教えからです。でもしかも今私たちが今の話の中に大事なポイントは、宗教仏教の中にその教えがあることではなくて、聖書の中に神様が今話していることがあることが一番大事です。今日の聖書箇所を通してパウロは父と母を敬いなさいって命令します。そしてこれは約束を伴う最初の掟ですって話しています。なぜパウロはこの両親を敬うことが神様が約束をしていて、約束と伴う最初の掟という話をするかが私肝になったんですね。掟の中、律法の中に一番目は何ですか？神様を愛することが一番です。一番。二番目は何ですか？これと一緒に周りにいる人を愛することが一緒です。一緒、一番目。でも今日の聖書箇所にはパウロが、いいえ、両親を尊敬することが律法の中に最初の掟ですよって話をするんですね。これがどういう意味かに問題になったんですね。ユダヤ人は、イスラエルの民はこの律法の中に守ることがあるんじゃないですか。これ何個ぐらいあると思いますか？613個のこの課題があるんですね。リストがあるんです。この中に248個が皇帝の命令です。皇帝、これをやってください、これを守ってください、これを しなさいということが248個あるんですね。1年が何日ですか？365日。365個の否定があります。しないでください、これは禁止ですよって話することは365個あるんです。だから毎日何か禁止です。禁止、私たちは一年ずっと禁止だから厳しいんですね。この中にパウロが考えているのは、神様を愛することと両親を敬うことが一緒になっていることを今話しているんですね。これは可能なのか、少し一緒に考えたいんです。今日の出エジプト記の21章15節に、そのように書いているんですけど、出エジプト記の21章の中2節からは神様が何について記録しているのか、この死に値する罪について記録しているんですね。この罪を犯したら必ず死にますということが4つあるんです。4つ、 これが死に値する罪にこの4つがあるんですけど、この中に半分です。半分は良心についての掟です。この他の掟を見たら、他の人を撃って死なせたものを必ず死刑に処せられるって書いてるんですね。だから誰かを殺して殺された時はこの人も必ず殺してくださいということですね。でも両親については、親については撃ってだけです。死ぬことはないんです。撃ったじゃないんですね。この人を撃ってですね、撃つ者、呪う者は必ず死刑される、死刑に処せられるって書いてるんです。これが本当に違うんです。神様は私たち一人一人が母親、父親をどのように考えているのか本当に大事にしているんです。本当に思いに考えているんですね。この言葉、壁でと同じじゃないですか。思いです。両親のことは軽くないんです。聖書を読みながら一番理解できなかったことはあるんですけど、この両親にひどい話をする子供を石で投げて殺されろうと、この聖書箇所あるんですね。これ本当に理解できなかったんですけど、神様は愛の神ですけど、なぜこの立法の中にこれがあるのか、本当にいつも理解ができなかったんです。これを理解するために二つが必要ですね。今から二つを話したいんです。今、立法をもらう方ですね。私たちは文化的に子供の時から、この公は子供の時から学ぶというこの意識を持っているんです。だから後で大人になっても自然にこのようにこの行うことができるよう教えているんですね。でも今日の立法ですね、立法。神様がモーセを通してイスラエル民に与えたとき、この両親を尊敬してください。敬ってください。そういう命令は子供にあげたことではないんです。この十戒の解釈するときは子供に与えたことがないんです。なぜならこのヒント、この理解するキーポイントは十戒の十番目の掟にあります。十番目の掟何って書いてるんですか。隣人の家を伏してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバナと隣人のものを一切伏してはならないって書いてるんですね。だからこの命令をもらう人には他の家庭を考えることができるようないと、そうじゃないですか。他の家庭の他の人の妻をこの考えることができる人、そして男女、奴隷、牛、ロバナ、この財務的なものをよく考えることができる人に与えたことが十戒。だから年代を少し分けたら、10歳から20歳の若い者にこの与えたことではない。でももちろん、立法は子供からこの大人まで全ての年代が守ることです。でも、その内容、今、神様が集中しているこの両親について、集中しているこの言葉は、30代から50代の子供です。30代のから50代、今年私も40になるんですね。40になるんですけど、まだ、この、物心作ってはないんですね。何も考えることできないんですけど、 とても成長しているんですね。ああ、でも30代から50代の特徴は何か、その年代の方のお父さんお母さんは70歳になる。今イスラエルの民を考えてください。エジプトから出エジプトをしたんです。アラノを歩いているんです。少しまあひどい話ですけれども、50歳60歳70歳80歳人になったら、年代その年代になったら足もだんだん弱くなるんじゃないですか。これ移動することが便利ですか不便ですか、これをみんな知っているんですね。イスラエル民は今40年間このアラノを曲がっているんです。足で歩いている。でも移動するときは年代がいる方はどういうふうになるんですか。それについての話です。だから30代のこの50代の方にあなたの両親を重く考えてください。そういうことは神様の考えです。韓国のメディアでいろんなことあるんですけども、リサーチをしたんですね。リサーチをした、このあなたは考える一番この両親に対していいものは何ですか、したら若いものですね、30代から50代の方が親にこのお金をあげること、そしてこの体が弱くなったら、病気になったらこの治すように病院とか薬とか作ってあげることが一番いいものですよって話しているんですね。答えたんですね。でも50歳から70以上になるこの両親の立場では何が欲しいですか、したら毎日電話もらうことです、毎日会うことですよ、話をするんです。だから今30代と50代の考えと本当の両親のこの親の考えは違うんですね。ポイントが違う、間違うんです。だから両方満足できない状況が今の状況です。でも最初からそうだったんですか、そうではなかったんです。神様が私たちを創造して最初のことはいいようになったんですけど、なぜそれことが悪くなったのか、この関係が壊れたのか破ったのかを少し考えたらいいと思います。だから今のことは、今私が話したいことは、今までこの子をすることは子供に対しての話だったんですけど、本当の聖書的なポイントは子供じゃない。今一番家庭の中に力ある人に話しているんです。一番このイスラエルの民の中にこの戦争もできるし力もあるから、この荷物といろんなことを連れていくことをできる人に神様が話していることですね。でも両親を尊敬することは頭にはよくわかるんです。でも適用までが難しいです。例えば韓国の中にその問題もあるんですけど、子供を教育をいつも大事にするから、この自分の親に1ヶ月に1万ぐらいお金をあげている。でも急に子供、自分の子供がピアノやりたいと、絵の教室をしたいと、この学費とかこの勉強代が1万ぐらいする。1万円。ちょうど1ヶ月。そうしたら、結論はいつも自分の子供のために使うんです。でも、聖書的にはこれは間違った。 ことですよって、それことが今私が話したいことです。それじゃなくて、神様が約束している両親をこの尊敬すること、ことは決まっているんです。どのようにするか決まっているんです。でもこれがこの教会の歴史を通して旧約聖書から今まで来るまでに変わったんです。神の計画の中に私たちが適応することが変わっていることです。だから心の中によく知っているんですね。でも実際適応することは難しいです。聖書の中には両親とつながっている三つのことがあるんですね。今日の言葉にも出るんですけど、一つは立法ということです。立法。そして二つ目は土地ですね。この地、土地ですね、土地。そして三つ目はこの命です。だから神様は、神様の考えの中には、両親とこの親と三つのことはつながっているんですけど、この中には立法、そして土地、命、これ三つのことはつながっているんです。あなたが立法を守ったら、私の御言葉を守ったら、私が約束してあなたにあげる土地に入って、あなたの生命が、あなたの生きることが長くできることが神様の約束です。だから私たちは今神様を見ながら祝福をもちろんもらうんですけど、神様は目に見えないんです。だから私たちは今誰を見ながら神様の約束を思い出すことができるんですか。これは両親です。これ親です。親を見ながら神様の存在を確認することができるように、神様が私たちに備えた方が母親、父親になります。だからそのような三つのことですね、何と似ているか少し考えたら、神様の計画とちょうど当たりです。同じです。神様が私たちを救われるこの救いの計画と、今両親を尊敬して敬って、その結果でもらう祝福は一緒です。だから神様が私たちに両親を与えた理由が、目に見えることは実際のこの土地をもらってその中に過ごす睡眠が長くなることですけど、その後ろに隠れていることは天国の秘密が隠れているんです。あなたが両親を尊敬するように、神様の御言葉を聞いて立法を守って、そしてこの約束した地に、与えられるこの地に、天国に入って、私たちと永遠に過ごすことができますという、この約束が隠れているんです。聖書の中に不思議なことは、この辞書の中にあがめることあるんじゃないですか。あがめる、神様を礼拝する、あがめる、このいつもは忘れるんですけど、敬う言葉は聖書の中にちょうど同じ使い方4回出てるんです。4回出るんですけど、神様に対して2回使ったんです。その後で2回は誰に対して使ったんですか。親について。だからこの言葉を使い方は簡単ではないんです。もう何でも使うことではないんです。神様、ヘブライ語の特徴は神様だけ使う言葉は決まっているんです。でも神様の仲介の中に、私の以外の神はいない、私だけ敬うことを話したんですけど、でも唯一に両親に対しては敬う言葉を使えることができるように神様が OK したもの。 その意味は何ですか。私たちは親を通して神様を見ることはできます。親を通して神様の存在を分かることはできます。親の信仰を通して子供の信仰が成長します。先にこの30代から50代のこの子供たちが自分の親を対して経済的に支持すること、サポートすることが一番私の行を行うことと話したんですけども、その中に韓国の中にいつも両親の意見を聞くとき気をつけなさいという言葉あるんですね。いつも3回聞いてください。今私のお母さんが何を考えているのかを3回必ず同じ質問をしてくださいという言葉があるんです。1回するんですね。旅行に行くんです。お母さん、旅行に一緒に行きますか。したら、いいえ、私は大丈夫、あなたたち行きなさいって。そしてもう1回聞くんですね。いいえ、一緒に行きましょう、今回は一緒に行きたいんですよ。したら両親はどういうふうに答えますか。いいえ、本当に大丈夫、本当に大丈夫かわからないんですけど、本当に大丈夫って話するんですよね。あなたたち、私もひーちゃんも弱いし、この 旅行一緒に行ったらまあできないんですよ、あなたたち行ってください。でも何回、もう一回あるんじゃないですか。必ず3回聞いてください。3回、いいえ、大丈夫です。一緒に行ったらどこか行かなくても大丈夫です。でも一緒に行きましょう。したら、そうでもいい？本当に大丈夫？って話をするんですね。これを国に、笑っていることを聞いたら、国によって違うことではないんです。一緒ですね。うん、これは、なぜ3回聞くんですか？私の両親がよく聞こえないから、お母さんの心をよく表現しないから。そうではないんです。昔から必ず3回聞きなさいということは、私が聞きながら私の中に本当に一緒に行きたいかな、自分自身に聞くことです。私の中に神様を愛しますか、あなたは私を愛する？イエス様はペトロに聞いたんですね。同じ言葉です。なぜ同じ質問を3回するか、これは私、答えている、私の心に、聞いている私の心に、本当に母親、父親を愛しながら、尊敬しながら一緒に行きたいかなと自分自身に聞く言葉です。チェックする言葉です。だから必ず3回聞いてください。そういう話をしています。アメリカの、私がアメリカに行った時はお金がないんじゃないですか。でもお金ないんですけど、このクレジットカードだけ使うんじゃないですか。全部クレジットを使うんですね。学費もこのクレジットカードでできるんですね。だからこのポイントが溜まったんですね。溜まって、このソヨンのお母さん、家族が来た時、お金ないんですけど、4泊5日間ホテルですね、ホテル全部ポイントで無料でしたんです。アメリカはこれできるんですね。で、無料でしたんですけど、私お金払ってはないんじゃないですか。でも後でこのお母さんが戻って、教会からなんかこの分かち合うとき、あなたの人生の中に一番幸せな時がいつでしたかと質問があったんですけど、これにみんな家族と一緒に旅行した時って書いてる。これ聞いたことないんですよ。この掃除しながら何か見たんですけど、こっちの中に書いていた。そのようなものです。親はあんまり話さないんですね。 話さないんですけど、話さないからわからないことはできないんです。これは神様の考えではないんです。今日の聖書箇所は水命が長くなることが大事じゃないんです。祝福が大事じゃないんです。今日の聖書箇所の一番大事なポイントは何ですか？あなたは根本です。根本、両親を通して私が何を分かることができるか、私がどこから来たのか確認することができます。この問題はいい子供、いい両親、この私の母がいいか悪いか、私の父親が私に対していいことをしたのか悪いことをしたのかは関係ないんです。神様が確認することは、あなたは両親から生まれたんですよって、これを確認することです。これが大事です。私の今ここにいらっしゃるみんなは一つの共通点があるんですね。家庭が少し喧嘩になって離婚しても離れても関係がいいこと時も悪い時も関係なくて、みんなお母さんがいること、お母さんお父さんがいない人はいないんです。これはどういう意味ですか？なぜ神様が全ての人をこの時代を分けなくて一回創造して一回集まって律法を与えてイエス様のことを十字架を行うことをやって、私を信じて救われるということを知ってもいいんですけど、なぜ子孫から子孫、子供から大人、大人になって子供を産んで、そのようにしたのか。その中に秘密があるんですね。これを考えなければならないんです。今日の聖書箇所は、祝福の問題ではなく、神様がもっともっと作ったこのシステム的な問題です。親と子供の恵みの問題です。私の話ですけど、今も私は母親、父親を通して神様の存在を確認します。皆さんもこの経験したことはありますか？私の家庭は前は本当に悲しくて、寂しくて、悩みもいっぱいあって、母親は自殺このした時もあるんですね。した時あるんですけど、そのように家庭が、家族が普通ではなかったんですね。でも今まで神様が回復して、イエス様を信じて、この家族が変わることが確認して、私の目に見えることは、神様の存在が見えるんです。だから誰かが私たちに、神様は目に見えないんですけど、どういうふうにいると確認しますか、したら、私は、私の親を見たら神様の存在を分かることができますと、私は自信を持って話すことができます。だから子供にはこれを教えることではないんです。信仰は、じゃあ聖書あるから聖書何章何節開いてくださいとして、子供に座ってこの太い本を全部この教えることではないんです。信仰の生活、信仰の教育は教えることではなく見せるものです。見せるもの、両親が持っている信仰、そのまま信仰生活を子供が見えないんですか？見えるんです。聞こえないんですか？聞こえるんです。両親の癖が子供の癖になることもよくあるんじゃないですか。これを見たら、教えることではなく信仰は見せてあげることになると思います。これがユダヤの、このユダヤ人の教育のやり方ですね。 だから申命記の有名な言葉じゃないですか。申命記の6章の1節2節にそのようなものを書いてるんですね。これはあなたたちの神主があなたたちに教えようと命じられた戒めと掟と法であり、あなたたちが渡っていて得る土地で行うべきものです。この土地に入ったらしなければならないものですよって話をするんですね。二節、あなたもあなたの子孫も生きている限りあなたの神主を恐れ、その恐れということが敬うこの動詞一緒です。恐れ、私が命じるすべての掟を戒めを守って長く生きるためであるって書いてある。その後で6章の3節から9節まではその有名なシェマイスラエル、イスラエルの聞いてください、聞きなさいという言葉ですよ。あなたが外にいても入っても横になっても起きても、この神様が私たちをそのどのように愛して救われたのかを子供に話してくださいという言葉がここに書いているんです。今私が話したいことは、人間は話を聞く動物です。その話が聞いて自分の世界観になります。この話があるんですけど、今よくよくはこの年を取って記憶することはできない病気にかかったんですね。だからこのお父さんが外を見ながら鳥が来たんです。鳥が来て子供に、その鳥は何の鳥って聞いたんですね。この子供はいつも聞くんで、何回も聞くんですから、これは何の鳥ですよってテレビ見ながら答えたんですね。そして次ですね、同じ質問を、何々や何々さん、何々、この鳥は何の鳥って聞いて、だからもう一回話して、これ何の鳥ですよって。そしてもうすぐ同じ質問をするんじゃないですか。これは何の鳥だったら、この子供が怒ってる。何回私が言ったんですけど、もう何回したら分かるんですかと怒ったんです。その隣にいるお母さんが、何々、あなたが子供の時同じ質問を100回以上にしたんですよ。その時お父さんは同じ答えを優しく何回も知ったって。そうですから、あなたが言葉を並んで学んで今まで成長したって。そういうことが私たちにあります。でも日々の中に私がもらったことを今忘れて私たちは住んでいます。今日は母の日ですけれども、神様はどのように私たちを愛したのかは目に見える親を見て神様は分かることができます。でも実際ですね、実際今私の親を見て分かることをできる人もいるし、できない人もいるんじゃないですか。なぜそういうことがあったのかは、この申命記の言葉がちゃんと守ってなかった、それが結論です。いい家庭を戻りたい、回復したい、神様がもっともっと計画したこの通り子供を育て教育したいと思う人がいらっしゃるならば、この申命記の言葉を覚えてこのように守ってください。話をすることです。子供をこの杉越祭り 杉越し祭りですか。これ集まったらこの料理を準備するって準備して、ユダヤ人が必ずこの子供ですね、子供がお父さんに聞くんです。お父さん、普通の食事より今日は特別な理由が何ですかと、これ決めている言葉、質問です。その夜のですね、この祭りの夜にこの子供の質問から食事をします。その時両親は必ず、これね、神様が私たちをエジプトからどのように私民を救ったのかを説明することです。これが永遠にイエス様が再び来るまで続けなさいという命令があったんですけど、今家庭でこれが続いているんですか。子供のと、この大人になったら子供がよく聞く質問があるんですけど、パパ、赤ちゃんはどういうふうにしたら生まれるのって質問するんですね。でもこの聞いたら優しく説明してもいいんですけど、これはね、過去に行って先生に聞いてくださいって今私が冗談ではないんです。パパ、神様どこにいる？とか、なぜ神様は全ての人を救われないの？とか質問したら、今の現在ですね、これはね、教会にいて牧師先生に聞いてくださいって、これが、このシステムが壊れたんです。神様がもっともっと私たちにお願いしたものは、親が子供に伝えることです。この教育は、信仰の教育は教会でするものではなく家庭からするものです。家庭の中に両親が信じている、両親が、親が今行っているこの信仰生活を見ながら、子供は、子供の信仰は成長することが普通です。これができないから親を捨てたり殺したり、社会保険を得るために残念なことがどこの国でもあるんじゃないですか。このことが行っている理由は、ちゃんと神様が私たちを創造したこの最初の時に今守ってない、この状況になってからです。皆さんはどういうふうに考えていますか。信仰の、もちろん信仰は天から来るんです。恵みを通して私たちに与えるものです。でもこの恵みの中に、神様が私たちに与えたこの恵みの中に、私たちの両親が、親がいる。残念ですけれども、年を取って私より先に天に召された親もいるんじゃないですか。覚えてください。今亡くなった人、天に召されたこの親に対しても、いい思い出ばかり理由は知っていますか。これは今ここにいないからです。行ったらこの生活の関係の中にいろんなことがあって、関係が難しくなることは事実です。でもその中に、私がやらなければならないことは何かを考えなければならないんです。今日のメッセージは本当にこのターゲットがあるんですね。若い者です。今30代40代の方がどういうふうに教会にいる、この私たちのお母さんですね、お母さん、おばあさんになるこの年代方にどういうふうに尊敬するかの問題です。この内容は家庭だけ適用することではなく、教会にも同じように適用できるものです。だからこの心を、神様がおっしゃった、教えたその通り、教会が回復することが必要と思います。最後には、皆さんが考えている一番この非行と、これはこうではない、 これは悪いということなんですか。ある人は親が考えているあなたはこれダメですよということは、自分の子供が自分自身より大きくならないことが非行です。非行、非行と言葉分かるんですか。非行、これは正しくないんです。これが両親が親が欲しいことではないんです。両親が期待しているのは、私の子供は私よりもっと素晴らしいと、もっと長寿ないと、もっと成長、この成功していることを期待しているんですね。そうじゃないですか。これはみんなの一緒です。神様も一緒です。私たちを今世の中にいるんですけれども、この信仰がもっと深く成長する、そして神様をこの愛が、最初はこのからしの種ようにちっちゃかったんですけど、だんだんだんだんだん成長することまで神様期待しています。一だらんと思ってそのままこの地の下に隠れるこの信仰を期待している神様ではないですね。だから神様をこの心を分かることが一番大事です。急に思い出したんですけど、これは話さなければならないから最後に話して終わりたいんです。棒の心つくと言葉を分かるんですけど、言葉伝えるますか。この棒の心つくですね。棒の心つくことは、この韓国語もあるんですね。チョリドルだということですけど、これは今春になって、夏になって、秋になって、冬になって、これ変わるんじゃないですか。今はこの携帯もスマホがあるから、天気予報を見て、あ、明日何度ね、寒いね、風が強いね、分かるんですけど、この心、この物心をつくという言葉の本当の意味は、何も見えなくても分かること、理解することです。春になったら、暑いですから半袖で準備すること、そのようにことを分かることが、心、この物心をつくという言葉の意味と思います。日本語と当たりかわからないんですけど、韓国語の的にはこの意味が入っているんです。私たちの信仰はそういうものです。3回親に聞きなさい、聞かなくても、今親が何を考えているのか、何が欲しいかを分かる子供がいい子供ですね。そのように今神様が私に何を要求しているのか、神様が私に何を考えているのかを自然に理解すること、神様の心をつくこと、空気を読めること、神様の考えを読めることが本当のいい子供になるかと思います。一週間もこの感謝、親に対しての感謝、そして子供がいることを感謝、すべてのことを感謝する、この一週間になったらいいと思います。お祈りします。愛する天の神様、感謝します。すべてのことが神様の恵みです。私が生きていることと、私が生まれたことと、親がないなれば、いないなれば、私生まれることはできないんですけど、そのように命を持って生まれたことを本当に感謝します。神様は親を通して神様を分かるように私たちに与えた、備えた存在になります。神様、これを認識しながら、神様がどのように私たちを愛しているのかを、この考える意識になるように神様導いてください。 感謝してこの祈りイエス様のお名前を通してお捧げいたします。アメン。